次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に加藤明義茨城自民党、飯田俊夫自民県政クラブ、遠藤誠県民フォーラム、磯崎達也茨城自民党、玉造淳一立憲民主党、矢島洋二茨城自民党、田村恵子公明党、島田幸三茨城自民党、坂本龍二茨城自民党、江尻かな日本共産党、豊田茂無所属、石井国和茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の加藤明義議員が質問を行いました。焼き芋や干し芋などが国内外で大変注目されている中、甘蔗の生産拡大や干し芋事業への参入支援などにより、好調な需要を本県に取り込み、儲かる農業に導いていく必要があるが、所見は、との質問に対し、農林水産部長は、荒廃農地の再生支援などにより、県内加工業者の不足分の生産に必要な作付け面積を拡大する。また、自ら干し芋事業に取り組もうとする農業者に対して、加工技術や販路開拓などの支援を行い、儲かる農業の実現に努める、と答えました。他に、茨城近県県域テレビ局、私学振興なども質問しました。次に、自民県政クラブの飯田俊夫議員が質問を行いました。昨年の北海道胆振東部地震や台風など、災害に伴い全国で大規模な停電が発生している。他県の事例も教訓に対策を進めるべきだと考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、防災危機管理部長は、電力会社と連携し、大規模停電時に復旧の見込みなどの情報を迅速かつ的確に住民などに提供できるよう努める。また、市町村の指定避難所などで携帯端末の充電設備の早期配置や非常用電源の導入が進むよう、通信事業者や市町村に働きかける。と答えました。他に、菅尾沼周辺地域における交流人口の拡大、夜間中学設置に向けた支援なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠議員が質問を行いました。災害が激甚化する中、地域の防災士と連携したマイタイムラインの取り組みを進めてもらいたい。防災意識向上や避難力強化のため、マイタイムラインの普及、防災士との連携を含めた防災体制の強化をどう進めるのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、市町村に対し、マイタイムライン作成ワークショップの実施を働きかける。県防災士会と連携強化し、防災訓練への参加を働きかけるなど、防災体制の強化を進めていく、と答えました。マイタイムラインとは、風水害の時に個人が避難するために取るべき行動を時系列にまとめたものです。他に、自殺防止対策、通学路の安全対策なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。現在、ひたちなか市には分譲できる工業用地がないが、港湾整備やひたちなか大洗リゾート構想の進捗に伴い、企業進出が見込める。現状をどう認識し、新たな工業団地造成にどう取り組むか、との質問に対し、知事は、ひたちなか地区は県内有数の開発可能性を持つ地域である。今後、未利用の国有地で新たな工業団地を確保し、企業を誘致することは重要と考える。 工業団地が確実に整備されるよう、市との連携体制のさらなる強化に努めていく、と答えました。他に、主権者教育の充実、生活困窮者支援対策なども質問しました。次に、立憲民主党の玉造淳一議員が質問を行いました。東海第二発電所の再稼働に反対または慎重な対応を求める意見書が市町村議会から提出されているが、どう受け止めているのか、との質問に対し、知事は、それぞれの市町村で東海第二発電所の安全性や避難計画の実効性への強い懸念があることを踏まえたものと重く受け止めている。再稼働については、安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に徹底して取り組み、県民に的確な情報を十分に提供し、しっかりと意見を伺いながら判断していく、と答えました。他に、多文化共生、国民健康保険の運営なども質問しました。次に、茨城自民党の矢島洋二議員が質問を行いました。文化財保護法の改正を受け、保存活用の方針を示す文化財保存活用大綱の策定と、歴史館を拠点に文化歴史を活用した本県の魅力発信の取り組みを伺う、との質問に対し、教育長は、現在大綱の策定を進めており、文化財の保存継承のほか、地域振興などにつなげる方向づけも検討していく。歴史館では約2万点の民族写真資料をデータ化するほか、魅力的な展示方法を検討するなど充実を図り、本県の魅力発信に一層取り組んでいく、と答えました。他に、郵便局との連携強化、南朝寺の発達の支援なども質問しました。次に、公明党の田村恵子議員が質問を行いました。富山県では、障害者や子どもなど誰でも受け入れ可能な共生型サービスを行っている。本県でも共生型サービスを推進し、地域共生社会実現に向けた取り組みを推進すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、富山型デイサービスには注目していた。今後、富山型を取り入れた場合の効果を研究し、国の動向も注視しつつ、多様な主体の連携協働による地域課題解決に向けた市町村の取り組みを支援し、地域共生社会の実現を目指す、と答えました。他に、温暖化対策の推進、障害者の就労支援の充実なども質問しました。次に、茨城自民党の島田幸三議員が質問を行いました。茨城空港は、羽田空港や成田空港のような混雑や発着制限がないなど、ビジネスジェットを誘致するには最適だと思うが、所見は、との質問に対し、知事は、東京オリンピック・パラリンピックに合わせて多くのビジネスジェット機の飛来が予想されている。県が茨城空港の利用を働きかけた結果、羽田空港や成田空港のピーク時のバックアップとして茨城空港を位置づけることになった。今後も国と連携を図り、路線誘致・利用促進に取り組んでいく、と答えました。ビジネスジェットとは、企業、団体、または個人が商用目的で利用する航空運送のことです。他に、食の安全性、スマート農業の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。龍ケ崎市では周辺自治体と、牛久沼の周辺道路整備やにぎわいの創出などの話し合いを進めている。この牛久沼を活用した地域振興の動きに対し、県の協力体制や支援は、との質問に対し、 政策企画部長は、地域振興の取り組みは、その地域を最もよく知る地域の方々が主体となり進めることが何よりも重要で、周辺5市1町が連携して取り組む牛久沼活用は、まさしくモデル的事例である。助言や情報提供など、地元からの要請に応じ、可能な限り支援を実施する、と答えました。他に、利根町道103号線の整備推進、龍ケ崎市北龍台市街地への交番設置なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。3月公表の取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査報告書で、学校と教員の問題点、市教育委員会の対応の違法性が認定された。県も対応を正せなかった責任がある。4月に高萩市立中学校で生徒が自死する中、この調査報告書をどう生かしていくのか、との質問に対し、教育長は、調査報告書を教職員一人一人が読み込み、指導を振り返るとともに、教育委員会職員など、教育に携わる者全員が理解することで、いじめ防止に全力で取り組む、と答えました。他に、最低賃金引き上げと支援策、選択的夫婦別姓なども質問しました。次に、無所属の豊田茂議員が質問を行いました。県で最初の世界灌漑施設遺産に登録された十石堀を今後どう支援していくか、との質問に対し、農林水産部長は、農業水利施設への県民の理解醸成のため登録は大変喜ばしい。十石堀維持管理協議会が市と連携し、文献を研究するなど、並々ならぬ努力の結果であり、敬意を表する。今後は、地元要望に応じ、土地改良事業でできるものを支援する。また、市や協議会が観光振興に活用するにあたっては、関係部局で相談に応じる、と答えました。十石堀とは、北茨城市中郷町を流れる全長 13km の江戸時代に建設された農業用水路です。他に、医師不足対策、最終処分場の建設推進なども質問しました。最後に、茨城自民党の石井邦和議員が質問を行いました。海洋プラスチックごみは深刻な環境問題となっている。様々な業界と連携した協議会の設置や代替品の導入促進が必要と考えるが、その対策に今後どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、協議会は設置の必要性も含めてしっかりと検討していく。また、産業界の意見や役割分担を踏まえ、取り組み方策の検討を進めるとともに、様々な団体とも連携を図りながら、プラスチックごみ対策に取り組んでいく、と答えました。他に、本県の目指す教育のあり方、県道、ひたちなか港山形線の整備見通しなども質問しました。